この3章のところにはバプテスマのヨハネの宣教のことが出てきます。彼がこの伝えたのは、述べ伝えたのは何かというと、3節を見ると罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えたとあるわけです。彼が語ったのはその罪の許しに導く悔い改めということであったわけです。悔い改めるということは何かというと、方向転換をするということであるわけです。自己中心で生きていた、その生き方を神中心の生き方に全く方向を転換するということであるわけです。バプテスマのヨハネは悔い改めようと、そのことを人々に語っていったわけです。しかしこれは偶然に起きたことではなくて、4節にあるように預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りであると。イザヤは何を預言したのか、それはこの荒野で叫ぶ者の声がすると。この荒野で叫ぶ者の声というのはまさにヨハネのことであるわけですし、そして彼が伝えたのは主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよということであったわけです。主の道とは何なのか、それはもう救いであるわけなんです。ですから罪の許しに導く悔い改めということは、もう神様のその救いをバプテスマのヨハネは語っていったということであるわけです。そしてこの道をまっすぐにするということが、五節には谷は埋められ山や丘は低くなる、曲がったところはまっすぐになると、もう凸凹しているものがもう真っ平らになる。じゃあそれは何のためかというと、6節のところに全てのものが神の救いを見る、神の救いが見られるために、丘は削られて、谷は埋められて、もう平坦になって、その目的は何かというと、全てのものが神の救いを見るようにということで、神様は本当に驚くべき御業をなされるということであるわけです。イザヤ書にはもういろんなもう驚くべき予言が多く出てきているわけですけれども、イザヤも語っていたのは何かというと、救い主が来られるということで、あったわけです。そしてその先駆けとなってこのバプテスマのヨハネが現れた。そして彼はこのザカリアの子ヨハネと2節にあるわけなんですけれども、ザカリア祭司だったわけですが、普通祭司の子供は祭司になるわけですけれども、しかしヨハネはこの預言者の道を選んだわけです。以前ももともとは祭司の出であって、貴族であったわけなんですけれども、一切を捨てて、預言者となったわけですが、ヨハネも同じようにこの主の道を備える、この救いを伝える、そのことのゆえに彼はヨルダン川、そしてまた荒野でこの人々にその救いの道を語るというものとなったわけです。そして大勢の人たちが来たわけなんですけれども、その中にもまたこの7節のところにマムシの子孫たちとですね、このヨハネは非常にこの強い言葉でもって叱責をする。そこにはパリサイ人やまたそういう人たちが来ていたわけなんですけれども、その人たちに対してマムシの子孫たち、そのように言って8節に、それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさいと彼ははっきりと迫ったわけなんです。悔い改める、本当に神様にこのひれ伏して、そしてまた本当に神様を礼拝する、彼らは自らがアブラハムの子孫だと言っておきながら、もうその信仰は受け継いでいなかった、もう形だけのものとなっていたわけですけれども、彼らに悔い改めにふさわしい実を結べと言ったわけです。そのことはまた9節のところに 良い実を結ばない木は全て切り倒されて火に投げ込まれますとですね、彼は指摘をしたわけです。じゃあ具体的にはどうしたらいいのか。群衆に対しては11節に、下着を2枚持っている人には持っていない人に分けてあげなさい、食べ物を持っている人も同じようにしなさい、持ってない人に分けて与える。それは何かっていうと愛の行為であるわけです。人を愛する、困っている人を見たらもうその人を本当に哀れに思って持っているものをあげる、それが悔い改めの身である。だから人々はそうはしていなかったということであるわけです。互いに愛し合いなさいと、まあ、イエス様も言われたわけなんですけれども、彼らに本当に欠けていたのは何であったのか。それは人を愛する、その具体的行為が全く足らなかった。そして12節には主税人たちに、が私たちはどうすればよいのでしょうか。13節に決められた以上には何も取り立ててはいけません。彼らは不正を行っていた、不正をもって、この蓄財していた、その典型的なものはザーカイであったわけです。でも彼もイエス様を迎え入れた時に、もう自分の持っているものの財産の半分は貧しい人に施して、不正をして取り立てていたものは全部4倍にして返す、なんと彼は変えられたわけです。イエス様を心にお迎えする、そのことによって彼はもう本当に愛されているということが分かって、彼の心は豊かになり、そして彼はもう喜んでそのように返していくということになったわけです。そしてまた14節にはこの兵士たちがどうしたらいいのかといったときに、なんと彼らに対してはこの力ずくで奪ったり脅し取ったりしてはいけません、まあ、14節に出てきているわけなんですけれども、もう暴力を振るい、そして人々を虐げる、自分の給料で満足しなさい、まあ、その当時の兵士たちっていうのは、まあ、大体雇われて、そして兵士になる、徴兵制ということではなかったわけです。もうほとんどが、まあ、傭兵ということで、まあ、お金をもらう、まあ、サラリーという言葉がありますけれども、それは英語のソルトと語源が同じで、まあ、当時は塩は非常に、貴重な高価なものであったわけなんですけれども、まあ、兵隊たちはそのように雇われてサラリーをもらって、そして生活をする、自分の給料で満足しなさい、もうそれ以上に暴力を振るって略奪したりとかそういうことをしてはいけない、まあ、それが具体的な悔い改めということであったわけです。まあ、人々はこのヨハネの言葉を聞いて、この人がキリストではないかと思ったんですけれども、ヨハネは何と言ったのか。16節に、しかし私よりも力のある方が来られると、彼ははっきりと言ったわけです。そしてその方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。彼は水でバプテスマを授けていたわけなんですけれども、その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられる。そしてこのことはペンテコステの日に成就したわけです。そして人々はどうなったのか。彼らはもう互いに愛し合い、そして物を分かち合って、そして共に生活をする、もう愛によって結ばれるという生き方を彼らはすることができるようになったわけです。それはもう神様が約束された通りに聖霊と火でバプテスマを授けられた。まあ、使徒の2章を見るならば、この炎の下の分かれたようなものが望んでということが出てきているわけです。もう物質的な火ではなかった、それはもうはるかにもうそうしたものを超えたもう存在、聖霊ご自身が彼らに望んで、まあ、彼らの中にあるもう不信仰や、そして不従順、そしてまた愛のない思いを全部焼き尽くされて、彼らは全く変えられていく、このことを、まあ、バプテスマのヨハネは人々に語った わけですけれども、しかしやがては裁きの時が来るということを私たちは覚えなければなりません。17節のところには、ご自分の脱穀場を隅々まで掃き清め、麦を集めて蔵に納められます、そして殻を消えない火で焼き尽くされますと、殻、もみ殻のことであるわけです。もみ殻は何の役にも立たない、それは集められて焼かれてしまう、そういう時が来るわけです。実は集められて蔵に納められる、その時が来るということです。で、私たちは果たして本当にこの実が結ばれている生活をしているだろうか。その実というのは何かというと、ただ単なる麦の実のことではないわけです。ガラテヤ書の5章の22節、23節に出てきている聖霊の実を私たちは結ばなければならない。もしその実がなかったら、私たちはもうもみ殻と同じようにもう焼き滅ぼされなければならないという結末になってしまうわけです。私たちはご聖霊によって豊かな実を実らせていただき、そしてまたもう本当にこの収穫となって天の御蔵に携え上げられていく、その希望を私たちは持つものでありたいと思います。そしてまたイエス様もこのバプテスマのヨハネのところに来て、このバプテスマを受けるということが21節に出ているわけです。ヨハネの福音書を見るならば、正しいことは私たちは全うしなければいけない、行わなければいけない、そう言って、ヨハネは私は靴の紐を解く値打ちもありませんと断ったんですけれども、これはもう正しいことであるとイエス様は言われて、バプテスマを受けられた。その時に22節に聖霊が鳩のように下ってきて、天から、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと、父なる神様の御声が聞こえて、ここには三位一体の神が表されているということであるわけですけれども、また私たちも神様の豊かな恵み祝福に預かるものでありたい、そのように思います。23節からはこのイエス様のこの人としての系図っていうのが出ているわけです。またとは対照的にもうどんどんこの遡っていっているわけなんですけれども、31節にはダビデの名前が出ています。しかしこのダビデは一体どういう人から生まれてきたのか、32節にはボアズの名前が出ています。ボアズの奥さんは異邦人のルツであった。そしてこのボアズ自身もですね、このその元をたどっていくならば、もう友情ラハブというようなこのつながりがあるわけですけれども、こういう中にも神様のもう憐れみっていうことを覚えさせられるわけです。33節にはこのペレツ、ユダの名前が挙げられているわけですけれども、ユダも罪を犯してしまった、しかし神様によって許された、もうそういう家系の中にイエス様は生まれてきたということであるわけです。私たちは本当に自分自身のその罪ということを考えるときに、バプテスマのヨハネはその罪の許しの宣教を行い、そしてまたイエス様はそのことを完全に成就するために、実は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。私たちは本当にこの聖霊のバプテスマに預かっていかなければならない。これなくして私たちは自分自身の心が清められて、そしてまた神様の勝利に預かっていくということはできないということであるわけです。水のバプテスマだけでは十分ではない。私たちは聖霊と火でバプテスマを授けていただく、そのことによって本当の勝利、また喜び、そしてまた希望を持っていくことが可能となっていくわけです。